なんかそういうな話を聞くと寂しいねと、いうことが強く感じられますよね。
まあ、これがまあ一つそのそれこそ施設の決まりだから、こうなっているからということで、確率的にこういうことが起きてしまうんでしょう
ね。特に障害者施設がほとんどそういうような考えなんですね。
まあ、でもだいぶあの松村イズムが少しずつ浸透してきてやっぱりそういう考え方っていうのは少しずつ今変わりつつはあるん
です。
ま
だまだ、ものすごく抵抗がございます。
あ、そう、
行政から、
はあ、
はい、大変なことなんですよ。例えば知的障害の場合だったら、あの思春期マッサージ中の子どもたちがいますね、性の問題というのは非常に厳しい話なんですよ。これは障害を持った親にとってみたら大変なことですよということを考えてくださいと。しかし本人たちにとっては男と女の言うのは世の中当たり前でしょうと、どうして分けるのと、お互い気持ちをね、コミュニケーションを取るのは男同士女同士というよりも、やっぱりね、異性同士を取るのが非常に豊かになるんですよということを知っていただきたいと。これ年取っても同じなんですよと、いうふうに思っているんです。
それあれですよね、障害者とか高齢者のわがままだと思ってしまえばそれまでなんだけど、むしろこう自己主張、自分のこう意思を伝えたいっていうふうに受け取れば、可能な範囲でそれをなんかこうみんなの意思をなんかこう活かせる場がないかっていうことを考えていけばいいんでしょうけどね。
ですからあるがままの自分を出せるというのも最初言いましたけども、それが大事ですよと。あるがままの自分を出せるのはね、やっぱり好きな人、
どう
もいいでしょ。
だからあのあれですよね、あのあやめの里なんかだと、あのそれぞれのユニットのちょうどあの中心にリビングキッチンがあって、でそれこそみんなであの手分けして作った料理をみんなでそこで食べて、そこがちょうどいいこう語らいの場になってるわけですよね。
そうなんです。食卓周りにはね、コミュニケーションが取れるんですよ。
はいはい、食べるってことは大事ですよね。
そうなんですよ。食べながら、今日例えばね、隣の犬が子供産んだよと、会話が成り立つでしょうと、
はいはいはい、
今までの、あえて言う施設は会話が成り立たないです。認知症の人はね、会話すれ違ってても会話が成り立ってるんです。それが成り立たない。家だったら成り立つでしょうと、いうことを考えてくださいと。
なるほどね。さっき松本さん言い忘れましたが、あの食べるっていうこともすごく大事にして設計なさってるんでしょ。
なぜ食べてるんですかと、
生きるためですよね。
そうでしょ、お腹が空くからじゃなくて、あなた生きろと、っていうことが一つ、食べる行為、食べる環境っていうのは、五感をね、人間の持ってのすごく大事な五感を全て刺激する環境がその周りにいっぱいあるということを知っていただきたいと思います。で、障害者とか認知症の方は五感がね、すごく鈍ってるんですよと。で、それを呼び覚ます行為がその周りに潜んでいるのに、どうしてそれを奪い取るんですかということなんです。
それこそ食べるときって視覚、聴覚、嗅覚、触覚、味覚といわゆる五感を刺激するには持ってこいのチャンスですよね。
そうなんですよ。包丁の音が聞こえてきたら、あ、私のためにご飯を作ってくれてるとなるでしょうと。お魚の匂いがね、焼ける匂いが漂ってきたら、あ、お腹空いてきたなと思うでしょうと。それをね、大きな調理場で持って作られた
り、離れたところにあって、
持ってきても、どうしようもないでしょう。顔を見えない人に作られてもっていうことです。
しかもあの自分も時にはこう野菜を刻むのを手伝ったり、食器を出したり、あるいは片付けたり、
味見をしたり、
ああ、
いろんなことができるんです。
ね、
例えば、味噌汁というのは非常にわかりやすいんですが、例えば50人の人が暮らしてるとね、同じ味噌汁の具でしょうと。施設だったら、家だったらそうじゃないでしょう。お揚げがあったり。
そうか。じゃあ、例えば、あやめの里では6つのユニットごとに食、動画があるわけですから、味噌汁の具も微妙に違うわけなんですね。
あやめの里はどこまでやってるかおっしゃるけど分かりませんが、今、私が関わっている、例えば、熊本、それから、高知ですね、高松、京都、こういうのところはね、毎日じゃないですけど、具が変わってるし、例えば、昼ご飯もね、同じメニューがないんです。っていうところもやってるんです。それを今の、介護保険の制度でやってる。ここが大事なんです。
できるわけですね。
できるんですよ。
お年寄りもあれですよね。そうするとなんか自分があの世話をされてるとか受けてるというよりも、自分もなんか手伝ってるっていう感覚ですよね。
社会に役に立っていると。例えばね、お米をね、研いでくれた、研ぐ、 得っていうんですかね、そうするとね、それ食べるでしょうと、あ、今日のお水加減、誰がしてくれたの、という会話がね、だってね、美味しいご飯炊けたねと、喜ぶでしょうと。喜んだらその人また次何かをしようという力が出てくるんですよ。
なるほど。
いうことがね、どんどんどんどん前にね、膨らんでいくんですよということをね、知っていただきたい。それをただやってるだけなんですよ。
なるほど。と、ただやってるだけだと松村さんおっしゃってますが、なかなか普通そのできないことをしている松村さんがどんな、思いの中でこういう、お仕事をされてるのかということなんですが、まあ、京都の宇治に生まれ育たれて、6人兄弟でしたそうですが、はいはい、お父様は何でも病気がちだったということで、まあ、ちょっとその生活が
厳しかったんですよ。
厳しかったらしいですね。はい、ということも小さい頃からかなり家のお手伝いをなさっていて。
4年生から新聞配達をしてました。
小学校4年から新聞配達をしながら家計を助けて、しか他にもいろんなアルバイトもされたらしいですね。
まあそれはいろいろやりました。
で、そういうこう自分とか自分の身の回り、まだまだ身の回りに貧しい方もいたと思いますけれども、
周りにはね、私以上に厳しい方がいっぱいいらっしゃった。その時期から私は、あ、自分が建築の仕事をするんだったら、私よりももっとしんどい人、厳しい人がいるだろうなと。いうとこに、それを子供の時、特に中学、高校の時から、やっぱりだんだんだんだん気がついていったんですよ。
やはり、まあ、あえてこういう言葉を使っていいかどうかわかりませんが、その、まあ、とかく、差別とか区別をしてしまうのが、人の常というか社会の常で、そういう社会をなんとか変えていきたいんだと、
そうなんですよ。私は建築ということしか知りません、だけど建築の世界の中で、絶対変えられる、必ず変えられるということをね、今自分がやらなきゃ誰がやるのというふうに思ったわけです。
もう小学生の時に思ってたわけですね。中学生の時に思ってたわけですね。で、その伏見工業高校の建築科に行かれるんですが、これはどうしてそういう建築科の方へ進んでったんですか？
父が手に職をつけろと、
ああ、
やはり大学行きたかったんですがね、やっぱり行けなかった。だけど手に職をつけろと、いうことでつけたんです。それで行ったんですが、伏見工業高校に入るのを1年失敗をしましたね。
そうなんですか。
中学浪人をして。珍しく。旅館の下宿番を。
下宿番しながら。
半年やってました。その時に出会った人たちがやっぱりいろんな人の出会いがあるんですよ。
そうか。それこそ下宿番やってるといろんな人と、こう触れ合うわけですね。
そうなんですよ。
は
あ。楽しかったですよ。
へえ。じゃあ社会勉強ができたわけですね、そこでね。まあ、そしてその、1年後にまあ無事高校に入って、高校卒業後に設計事務所に入るんですけれども、20歳の時にですね、設計事務所に入って20歳の時に休日を利用しながら全国の重度心身障害施設を見て回る。
はい。
ねえ。
経済的にはね、やはり厳しかったんですが、精神的にね、もっともっとしんどい人がたくさんいるんじゃないかと。たまたま、ある人に出会って救護員を見に連れて行ってもらった。その時に、橋の袋張りを黙々とやっている大人に出会ったんです。
は
あ、あれ、何か違うなという気がついたんです。それから、そういうような重度心身障害施設をずっと歩いて回った。
もうそれこそ黙々とやっている姿を見て、なんかこう、張りがないな、元気がないなって、もうその時にも思った
んです。そうなんです。はい。
それからなんか医療少年院で同じ頃に1年間もボランティアをなさって。
まあ、仲間とね、ちょうど二十歳の時に、ちょうど私の二十歳の時というのは、IB とかね、それから、ビートルズというその世代がの人たちが多いんで、でばっかしですね、私は IB とかビートルズだけだろうかなという、また疑問が思ったんですよ。別にそういうようなことをやらなくてもと思って、実は仲間と、お芝居をやっていた。自立劇団ってい
う。ああ、そうなんですか。企業
でね。それを持って、医療少年院に。
医療少年院で自分たちのお芝居を見せるという。
まず見せるというところをやったんですが、少年院側から、ぜひ子供たちに、接触してくれないかということを言われたんです。そこでね、僕はね、その時に出会ったね、お母さんの姿、ことは忘れられないんですけどね、約半年かけて、いろんな子供たちと、お芝居という演劇ですね、やるわけですね。 発表の日に私の隣にいたお母さんがね、うん、涙をポロポロ流してるんですよ、うん、どうしたのって、私の子供はあそこに立ってるんよと、中学え小学校の時にのけ者にされて絶対舞台に立たされなかった私の子供があそこに立ってるんよという、これの姿忘れられないです。
ただ見るだけじゃなくてもう一緒にもう巻き込んじゃったわけですか。そうですよ、松村さんたちが、
はい、
は
あ、そういうのもやってたんです。面白かった。
まあそういう意味じゃ本当にあの、まあ設計もほとんどあの独学で勉強されたそうですけれども、やっぱり今のこのお仕事の、その、ある意味は先生役というか師匠っていうのはその時に出会った人々っていう感じですか、はい、
現場の人たち。
うん。
の人たちが全部と言っていいでしょうね。
なるほどね。へ、まあこれもだから今のお仕事につながる原点の一つでしょうね。はい、そうですね。はい、そしてですね、松村さんは、建築家として35歳の時に、ご自分の、その、お住まいのある宇治で、
はい、
アジロギ横丁という名前のコーポラティブハウスを手掛けられます。これちょうど25年前のことなんですけれども、ね、まあ、これ、ある意味、集合住宅とでも言えばいいんですかね、その、人情長屋のような、家々が、L 字型の敷地3000平方メートルに17軒並んでいて、樹木の生い茂る道路、当初はあの土の道だったそうですけれども、はい、まあ、井戸水をたたえる円形の池とかがあって、そして、月に一度、第3日曜日には草刈りとか清掃をして、その後みんなで住民一緒にご飯を食べるという、はい、朝食を食べるという、はい、そういうあのしきたりもあったそうですが、はい、やっぱりこれはあのそういうコーポラティブハウスをみんなで手掛けを作ろうと思った原点というのは何なんでしょうか。
私ちょうど子供に三輪車を買い与えたんですね、マンションに住んでいた、その三輪車が汚れなかったんです。
ああ、つまり土の。
汚れないでしょ。
ああ。
で、じゃあどうしようかとして、お金も何もないと言った時に知恵と力を出して仲間を集めようということをやり出した。
逆転の発想なわけですね。土で汚れてない三輪車を見て、もっと子供たちが土まみれで、
そう、
泥まみれで遊べる環境が必要だと。
そう。子供にはね、土と緑と水が必要なんですよと、それには昆虫が集まってくるでしょう、小動物が来るでしょうと、今都会ではいなくなっている、それをね子供と共に頑張っていける一つの仕掛けがそこの中にあるんですよと、生き様がそこに見られるわけですね、いろんな形で。
なるほど、はい、まあ、ここではあの共同生活の取り決めがいくつかあったそうですが、そのうちの一つに大人は子供の遊び仲間になろうというのがね、あのそこに住んでる子供は自分の子供、みんなが自分の子供みたいな意識でこう生活をしてらしたそうですが、まあやっぱりそういうなんか子供たちのその発達とか豊かになることを考えた施設、あのその家づくり、それからそのなんか安心ができる場所っていう、なんかこう今やったらしばお仕事にこれつながるものがここにあるわけ、
もう原点です。
ね、
というのは、認知症の方がね、どこでターミナルを迎えるの、
はい、
ということを考えたとき、はい、ほとんどが医療施設でしょう、はい、しかし本人たちはね自分の家でターミナルを迎えたいという思いを強く思っていらっしゃるんです。
なるほど、なるほど。
私がターミナルになるときにね、自分の家で迎えようとしたときに集会場があるんですよね、集会場にケアワーカーがいて、面倒を見てもらえる、一つの夢ですね、これは。できるかどうかこれからの話です。
自分の家族だけじゃなくて、こう、そこに住んでるみんなで、ターミナルを支えてもらえるような、そういう場所を支え合うですかね。
そうなんです、そうなんです。一人では生きていけないんですよ、ということ。
ちなみにこのアジロギのアジロというのは、よく魚を捕るために木やその竹を組んで、川に仕掛けるもので、まあ、余れて一つの形になって、で、その木がそれを支えているという、そうです、力を合わせてっていう意味がやっぱ込められている
。そうなんです。
です
から、その原点が今の私の仕事に全部結びついてい
て。じゃあ、今、はい、あちこちに作っている、その高齢者や障害者の家も、アジロギなわけですね。言ってみれば。
大きく言えば。
言えば。
深く言えば。
深く言えば。いうことですね。ではここで松村さんのもう一つ聞いてみたいとおっしゃった曲、中島みゆきさんで糸。
なぜ巡り合う の顔、私たちは何も知らない、いつ巡り合うのかを、私たちはいつも知らない、どこにいたの、生きてきたの、遠い空の下、二つの物語、縦の糸はあなた、横の糸は私、知れない。
丸田さん、この糸というのは大好きな曲だそう
です。大好きです、
なぜ巡り合うのか、私たちは何も知らない、いつ巡り合うのかを、私たちはいつも知らない、どこにいたの、生きてきたの、遠い空の下、二つの物語、縦の糸はあなた、横の糸は私、織りなすのはいつか誰かを温めうるかもしれない。まあ、ここにもアモという感覚が出てきます。
はい、あの今の社会の中にね、物理的ではなく精神的に本当に豊かになっているんだろうかなと、傷つく人が多いんですよと、死んだ人たちが多いんですよということをね、私はいつも思ってます。で、その人たちのために一体自分が何ができるのかといった時に、これからの私の仕事の考え方というのはこの中に入ってるんですよというふうに思ってるんです。
縦の糸はあなた、横の糸は私、会うべき糸に出会えることを人は幸せと呼びます。
もうこれ、傷ついた人をかわい、誰かを温めてくれるという歌詞もあるでしょうか。
まあ、じゃあこれまでもこういう姿勢で生きてこられたでしょう、そしてこれから先もこういうふうに生きていきたいと思いが込められた曲だそうです。はい、あの松村さんは人が人を好きになるというのが口癖だったのか。
そうなんです。いろんな人と出会って、いろんな人と関わって、出会った人同士がまた関わって、そんな人たちと仕事をして、人と人の出会いが線となったり、点と線が結びつき、その出会いが大きくなって果てしなく広がっていくんですよと、人が人を好きになり、人の手と手が結びつき、その出会いから始まったことが、誰しも人は愛されるべき存在じゃないですかと、だから私は出会った人々がみんな幸せになってくれることを願ってるんですよと考えてるんです。それが今の私のやってる仕事の考え方です。
松村さんはどうも、アジロギじゃないかという気がしてきましたが。アンツさんとおっしゃる40代の方ですが、人間ってハンデがあろうがなかろうが、気持ちや環境でとても左右されやすいですよね。娘を実はこの夏亡くしました。娘は重い障害を持って生まれてきましたが、亡くなるまで一生懸命生き切りました。娘は楽しいこと、綺麗なこと、可愛いことが大好きでした。人は環境で生き、強くなると教えられました。過ごしやすい暖かい環境がどんなに大事か、必要なのか、ハートを大事に感じてくださっている方がいると本当にありがたいです。これからのご活躍を期待します。
ありがとうございます。こういうメッセ
ージ。他にもですね、これ多分、松本さんが関わっていらっしゃるところ、大地という施設の、施設の利用者だけでなく、職員も元気になっていますよというメッセージが来て、長谷川陽子さんですね。もう一方同じ施設の方ですが、当たり前のことの大切さが生活に生きています。全国の多くの施設でまだまだ一人二畳の基準で、生活している人もいます。早く少しでもそういった環境を変えていきたいですというメッセージ。それからですね、熊本にある施設を拝見したという熊本の村上英子さん。縁あって、人が住む暖かい家という感じを受けました。そこで、世話をしてくださる方、一生懸命なのでしょう。客観的に、まあ、なかなか眺めることも難しいかもしれませんが、建物が変わると人の動きも、その視線も言葉かけも変わってくるはずだと、はい、そんな思いでお話を聞いていましたと よい趣旨のお便りいただきました、はい、その他にもたくさんお便りを頂戴しましたが、時間が来てしまいました、心と体に優しい施設というか家、自分の家にいるような、感覚の、障害者や高齢者が暮らす家を設計している建築士の松村正樹さんを今日はお迎えしてお話を受けたまりました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。